東京都議会広報課発行
声の都議会だより。
平成25年11月16日発行第304号です。なお今回の都議会だより墨字版は表紙に文京区にある小石川後楽園の写真が掲載されています。紅葉が始まり木々の葉が赤く色づいています。
なお都議会だよりの発行は東京都議会広報課郵便番号 163-8001 新宿区西新宿 2-8-1 電話 03-5320-7126 ファクス 03-5388-1779 ホームページアドレスhttp://www.gikai.metro.tokyo.jp/。また、東京都庁の代表電話は 03-5321-1111 です。
はじめに、こちらをお聞きください。台風26号により被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。東京都議会は台風26号により甚大な被害を受けた大島町の方々への支援として、東京都議会議員による見舞い金等総額150万円を大島町に贈呈いたしました。それでは平成25年第3回定例会の概要を申し上げます。平成25年第3回定例会は平成25年9月18日から10月11日まで24日間の会期で開催されました。初日、猪瀬知事の所信表明が行われ、知事は2020年オリンピック・パラリンピックの東京招致成功について報告し、世界中の人々への感謝の意を述べた後、東京の10年後の姿を示す新たな長期ビジョン仮称を12月を目途に策定し、東京を安心、希望、成長を実感できる世界一の都市にするとの決意を表明しました。その後、名誉都民3名の選定について同意議決されました。9月25日、26日は各会派の21議員により、都政全般に対する知事等への代表及び一般質問が行われました。そして26日の質問終了後、知事提出議案19件と議員提出議案1件が所管の常任委員会に付託されるとともに、平成24年度の各会計歳入歳出決算と公営企業各会計決算がそれぞれ設置された特別委員会に付託されました。また諮問1件が棄却すべき旨議決され、人事案10件が同意議決されました。9月27日から10月9日までの間には各常任委員会が開かれ、付託議案の審査等が活発に行われました。最終日の10月11日には討論採決等が行われ、知事提出議案19件が各委員会の報告の通り可決承認されたほか、追加提出された副知事選任の人事案1件が同意議決されました。また議員提出議案では条例案1件が否決、私学振興に関する意見書等意見書4件決議1件が可決されました。そしてオリンピック・パラリンピック推進対策特別委員会が設置され閉会となりました。なお、平成25年第3回定例会は次の日程で行われました。会期は24日間です。9月18日、本会議開会。会期の決定、知事の所信表明、人事案件の議決等。25日、本会議。4会派4人による代表質問。26日、本会議。8会派17人による一般質問。議案等の委員会への付託、平成24年度各会計決算特別委員会及び平成24年度公営企業会計決算特別委員会の設置、 人事案件の議決等、27日から10月9日、常任委員会、付託議案の審査等、11日、本会議、閉会、議案の議決等、以上です。
審議した案件とその結果、本定例会に提出された案件は、指示提出議案が、条例8件可決、契約9件可決、事件1件可決、諮問1件棄却すべき、専決1件承認、人事14件同意、決算2件継続審査。一方、議員提出議案は、条例1件否決、意見書5件、うち4件可決、1件否決、決議1件可決。また、決定した請願は1件で、こちらは不採択となりました。
可決した主な案件、東京都名誉都民の選定、東京都名誉都民条例に基づき、知事から次のお三方が提案され、同意しました。ではこれから継承を省略してご紹介します。なお年齢は議決日現在のものです。岡野俊一郎、82歳、公益財団法人日本サッカー協会最高顧問、国際オリンピック委員会名誉委員。三浦雄一郎、80歳、冒険家、プロスキーヤー。森花江、87歳、デザイナー、財団法人森花江ファッション文化財団理事長。
東京都立学校設置条例、一部改正。特別支援教育の推進を図るため、次の2校を設置するものです。東京都立青山特別支援学校、港区。東京都立鹿本学園、江戸川区。以上です。
代表質問。それではこれから9月25日に行われた代表質問の用紙をお伝えします。なお、質問、答弁部分の年または年度の元号は平成を省略して申し上げます。
自民党、吉原修。先を見据えた政策展開を示し、東京を世界で一番の都市に。都政運営について。 1. 知事と議会の二元代表制のもと、どのような心構えで都政の舵取りを進めるのか。
建設的に議論し、コミュニケーションを密に取り、同じ目標に向かい努力したい。
2. 新長期ビジョン策定に際し、課題認識と政策展開は。
すべての人に優しい都市の実現、現代社会に対応した新たなモデルの構築、持続的発展が可能な都市形成などの政策を明らかにしたい。
3. 26年の予算編成への所見は。
新たな長期ビジョンの実現に向け、都議会と議論を重ね、都民の負託に応える予算を編成。
難波ダムについて、事業の遅れを取り戻し、強力に建設を進めるべき、早期完成へ知事の決意は。
洪水や渇水のリスク軽減のためにも必要不可欠、一日も早い完成を国に強く求める。
豪雨対策について、一層の推進に向けた取り組みは。
25年10月に検討委員会を立ち上げ、26年6月を目途に新たな基本方針を策定。
在宅療養について、地域全体で支える体制の整備を。
25年度から在宅療養患者を地域で受け止めるための医療機関確保等の取り組みを支援、国の制度改革の動きを見据え一層推進。
福祉について、将来を見据えた施策の展開へ所見は。
プロジェクトチームが局横断で検討、 長期ビジョン等に反映させ、東京モデルを進化。
待機児童の解消について、国のプラン等を活用し、保育サービスの量的拡充を加速すべき、取り組みは、
25年度の区市町村整備の保育サービスは計1万5000人分、今後も促進する。
100万キロワット天然ガス発電所プロジェクトについて、必要性と実現可能性は疑問だが、限界は。
新規発電所建設プロジェクトは見直し、東電老朽火力発電所のリプレースを促進する。
産業振興について、中小零細企業支援の取り組みは、
新たな融資メニューや新製品開発プロジェクトを開始、今後も様々な施策を講じる。
雇用就業対策について、若者や女性、高齢者が能力を十分発揮し働ける社会の仕組みづくりを。
きめ細かい支援が課題、能力や個性を生かした働き方の実現へ施策を充実。
臨海地域の国際観光拠点化について、MICE施設誘致や大型クルーズ客船受け入れ体制整備を。
対応可能な客船埠頭を臨海副都心地域に新たに整備し、万全のおもてなしを提供する。なお、MICE とは、ミーティング企業等の会議、インセンティブトラベル企業等の報奨研修旅行、コンベンション国際機関等が行う会議、イベントエキシビション、イベントや展示会の頭文字で、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベント等の総称です。
いじめ問題について、解決に全力で取り組むべき。
総合的対策を25年10月を目途にまとめ、学校や区市町村教育委員会と一体で解決を図る。
多摩地域の道路整備について、多摩南北主要5路線をはじめとした幹線道路整備の今後の取り組みは、
調布保谷線の26年度全線開通、町田街道の拡幅等積極的に整備に取り組む。
東京港について、重要性と国際競争力強化へ所見は、
国際物流拠点の役割は極めて大、京浜三港連携を深め、都が責任を持ち振興策を推進。
オリンピック・パラリンピックについて、招致獲得は日本が一丸となり取り組んだ結果、所見は、
大会の成功には都民・国民の力の結集が必要。都議会と手を携えながら力を尽くす。
多摩振興について、具体的取り組みを強力に推進すべき。
25年度内に新たな多摩のビジョン行動戦略を策定し、全庁を挙げて強力に推進。
公明党、小磯義彦。東京大会後を睨んだ取り組み進め、福祉先進都市東京を世界に発信。オリンピック・パラリンピックについて、東京大会の成功を目指す取り組みを、大会後の我が国の明るい展望に確実につなげることが重要。新たな長期ビジョン構築に向けた知事の見解は、
従来の発想を転換し、少子高齢化と人口減少社会の新たなモデルの構築が必要。一人一人が輝く世界一の都市の実現を目指す。
少子高齢化対策について、1、構造的福祉への基本認識は、
福祉、雇用、住宅などの垣根を越え、議論を深め、全庁の英知を結集し、対策を推進。
2、子育て支援新制度の実施主体となる区市町村への支援を、
区市町村との情報共有や意見交換を行う連絡会議を活用し、積極的に支援。
3、生きがいづくりや就労支援も含めた高齢者施策を推進すべき。
高齢化対策検討チームでの局横断的な検討を踏まえ、東京にふさわしい施策を推進。
パラリンピックについて、本来オリンピックと同等の価値を持つ。その価値を今以上に高め、 パラリンピアンが興奮と熱狂の中で輝く大会を、
施設のバリアフリー化や競技の普及啓発により選手に最高の舞台を用意する。
女性の活躍について、1、成長の原動力として拡大を、
都政の重要課題として取り組みを加速、
2、警視庁女性職員の積極的登用への見解は、
採用拡大や上級幹部への登用等と合わせ、育児を抱える職員への支援等を充実。
被災地支援について、1、オリンピック・パラリンピックを通じた支援への見解は、
大会開催の希望を力として、被災地の復興加速とスポーツを通じた支援を推進。
2、被災地から競技会場への参加や世界の人々との交流を、
聖火リレーやサッカー予選に加え、競技への招待やボランティア受け入れ等による海外との交流で、被災地復興を世界に伝える。
東京港について、大型客船誘致へ新たな埠頭整備を、
今後の需要を見据えて、常時受け入れ可能な客船埠頭を臨海副都心地域に整備。
防災について、第一2号の衛星画像の活用を、
活用へ JAXA との調整を進める。なお第一2号とは宇宙航空研究開発機構 JAXA が25年度中に打ち上げを予定している陸域観測技術衛星2号、 EIROS-2 の愛称です。
日本共産党曽根はじめ、認可保育園増設に都有地活用を、若者のためブラック企業対策を、オリンピック・パラリンピックについて、1、汚染水対策に英知を結集して当たるよう政府に強く申し入れを、
総力を挙げるのは当たり前のこと、すでに政府は閣僚会議で国内外の英知活用を確認。
2、大会開催を口実とした過大なインフラ整備等で福祉がおろそかにされてはならない見解は、
開催準備を進める中でも財政の健全性に留意して都政の諸課題に取り組む。
3、立候補ファイルにない成田羽田線をどう考えているか、
事業の採算性等も見極める必要がある。
4、葛西臨海公園でのカヌー会場計画は全面的に直しを、
地元区等の話を聞き、自然環境と調和した計画となるよう検討を進める。
後期高齢者医療保険料について、26年度改定の値上げ幅と値上げ率はこれまでで最大、支援を。
保険料は広域連合の判断で設定される。財源の1割を保険料で賄う原則。
認可保育園の増設について、1、都有地の積極的活用を、
都有地の活用を有効な手段として考えていく。
2、都有地対応の負担軽減を、
都は広域自治体として引き続き適切に区市町村を支援していく。
3、保育士確保のため十分な賃金と継続して働ける環境を、
現在保育士有資格者を対象に就労等の調査を実施している。
ブラック企業について、若者の使い捨てへの見解は、
関係法令の遵守は企業の責務、とはセミナーや労働相談等で労使双方に働きかけ、若者が活躍できる雇用環境の実現に取り組む。
中小企業の創業支援融資について、自己資金がなくても受けられるよう実態を改善すべき。
都の制度融資では自己資金の有無にかかわらず将来性等を勘案し適切に支援。
民主党石毛茂、2020年大会開催を契機とし、障害者にも優しい東京の実現を、オリンピック・パラリンピックについて、1、一体的祭典とし、障害者に優しい東京を実現すべき。
ロンドン大会を上回る観客数を目指し、心のバリアフリー社会実現に動きを加速。
2. おもてなしを体現するソフト面での取り組みは、
標識等の多言語対応に加え、ボランティアのおもてなしを次世代へのレガシーとしたい。なお、レガシーとは遺産の意味で、ここではオリンピック・パラリンピック開催都市が大会後に次世代に残すもののことです。
新長期ビジョンについて、大会開催後まで見据えた東京の将来像をどのように描くのか、見解は、
世界一の都市の実現を目指し、首都東京に山積する重要課題の解決へ道筋を描く。
子育て支援について、都の認証保育所制度を国に認めさせる取り組みをさらに強化すべき。
新制度への位置づけを求める。
障害者総合支援法について、障害当事者等からの要望や法を踏まえた障害者施策に取り組むべき。
法の全面施行に適切に対応し、障害者団体等の意見も聞き、施策を推進する。
新銀行東京について、事業譲渡や株式売却等も含め早期撤退すべき。今後の方向性への見解は、
安定的に黒字を確保し、企業価値を高めるため経営基盤の強化が重要。
代表質問をお伝えしました。
一般質問。それではこれから9月26日に行われた一般質問の用紙をお伝えします。
自民党、立石春康。春美等の新交通システム検討を、通貨物流等の都心交通の抑制を、オリンピック・パラリンピック選手村について、臨海部の交通環境の抜本的改善が必要。LRT、BRT 等の交通システムへの基本的認識は、
地域の公共交通機関として有効だが、導入には様々な課題、関係区の動向等を踏まえ、技術的支援や情報提供を行い、適切に対応。なお、LRT とは、ライトレールトランジットの略、乗降の容易性、平時性、速達性、快適性等の面で優れた特徴を有する次世代型の機動系交通システム、路面電車のことです。また、BRT とは、バスラピッドトランジットの略、連接バス、バス専用道路等により、路面電車等機動系システムと比較しても遜色のない機能と柔軟性を兼ね備えたバスをベースとした都市交通システムのことです。
首都高速道路について、 1. 都心の交通抑制へ、都心環状線より外側の環状道路の利用促進を図るべき。
三環状道路を最大限活用するため、一体的で利用しやすい新たな料金体系を構築。
2. 老朽化する首都高速の在り方へ所見は、
東京の基幹的インフラであること等を踏まえ、国等と連携し再生を検討する。
自民党、高木啓。都が率先して無電柱化の推進を、産業に活力もたらす創業支援を、都市外交について、日系人比率が高く貴重な親日国である旧南洋諸島の国々との連携を推進すべき。
ミクロネシア連邦と首都大学東京の間で学生交流を検討、必要な協力を行う。
無電柱化について明確な目標を定め、都が率先して取り組み、区市町村を先導して事業推進を。
都道について新たな整備目標を示す。区市町村支援、国への財源拡充要求、電線事業者等との連携を強化し、積極的に推進する。
産業政策について、女性・若者・高齢者に狙いを定めた創業支援と育成強化に踏み出すべき。
新たな資金供給の仕組み等、創業の各段階に応じた支援策を検討していく。
公明党上野和彦、篠崎公園の早期完成に取り組め、中川堤防の整備で安全確保を図れ、防災対策について、1、都立篠崎公園の早期完成へ地元区とも協力し、事業の加速を図れ、
早期の事業認可を得て、地元調整に入り、円滑な用地取得に向け、丁寧な説明、PR に努め、地元区と相談し、事業の迅速化を図る。
2、国と連携し、中川堤防のかさ上げ等安全性向上への取り組みを。
25年度から江戸川区内の一部区間の耐震補強工事に着手。左岸堤防は国と調査研究中。
観光振興について、今後増加が見込まれるイスラム圏からの旅行者に対する受け入れ環境整備を。
異文化への理解を深める普及啓発等により、満足度の高い環境整備を検討。
自民党、三宅雅彦。東京港発展へ責任持って運営を。島嶼医療の確保へ環境整備を。東京港について、国際コンテナ戦略港湾に景品港として選定された。今後の運営への取り組みは、
都の産業政策やインフラ整備との一体的取り組み、川崎港、横浜港との連携に加え、都が責任を持って経営に関わる体制を確保。
島嶼地域の水産業振興について、燃油高騰は地域の活力を失いかねない、早急な対応へ所見は、
価格差を補填する国制度を活用し、補填金に上乗せする仕組みを早急に検討。
疲労病院の機能強化について、超高齢社会が到来している島嶼地域へ高度専門医療の提供を。
ER 関連施設の改修やハイブリッド手術室の整備に向けて検討を行う。なお、ER とはエマージェンシールームの略、救急処置室のことです。また、ハイブリッド手術室とは、手術台と心脳血管 X 線撮影装置を組み合わせた手術室のことです。
日本共産党、尾崎彩子。NICU の玉格差を埋めよ。横田基地の整理縮小、返還を。NICU の玉格差について、北多摩西部医療圏だけでなく、そもそも多摩地域の NICU は少なすぎる。玉格差を埋める努力を。
都内の NICU 病床数は、多摩63床、区部231床、計294床、26年度までに320床を目標に整備を進めている。なお、NICU とは、ネオネイタルインテンシブケアユニットの略、新生児集中治療管理室のことです。また、北多摩西部医療圏とは、立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市の6市を単位とする二次保健医療圏。都内には13の圏域があります。
多摩北部医療センターについて、切実な声に応え、産科や NICU、小児外科外来の設置を。
小児総合医療センターとも密接に連携し、適切な医療を提供していく。
横田基地について、一刻も早い整理縮小、返還こそ、都民本位の活用を切り開く道だ。見解は。
軍民徴用化は実質的な一部返還だ。
民主党、島田幸成。オリンピック・パラリンピック開催決定を機に、都市外交推進を。都市外交について、知事の基本認識と今後の方針は、
今後も積極的に推進して国際貢献を果たし、東京の国際的プレゼンスを高めていく。
横田基地について、オスプレイ配備は軍事力増強につながる政策であり認められない。見解は、
横田への配備協議の事実がない旨を国に確認した。引き続き適切に対応する。
中産期医療について、医師不足等への今後の対策は、
奨学金による医学生支援や病院の勤務環境改善等、医師確保の取り組みを推進。
自民党、大場康信、高度防災都市の実現へ取り組みを。心の東京革命の確実な浸透を。高度防災都市について、オリンピック・パラリンピックを視野に実現に向けた知事の決意は、
自助・共助・公助の力を結集する取り組みを推進し、2020年高度防災都市に進化した東京の姿を世界にアピールしたい。
心の東京革命について、提唱から10年以上経過した今、再度理念の重要性の認識と確実な浸透を。
行動プランの見直しや啓発事業にスポーツの精神を取り入れ活性化を図る。なお、心の東京革命とは、時代を担う子どもたちに対して、親と大人が責任を持って正義感や倫理感、思いやりのある心を育み、人が生きていく上で当然の心得を伝えていく取り組みのことです。
消費者被害の防止について、法の隙間をつく悪質事業者に対し、都も取り締まりを強化すべき。
指導や立ち入り調査権の機動的な行使とともに、処分権限の委任を国に求める。
自民党、北久保正道、狭山丘陵の都立公園整備促進を、多摩の交通インフラ整備推進を。狭山丘陵の都立公園整備について、現状と取り組みは、
計画面積の約 61% を開園済み、今後は未開園の中東公園、観音寺森緑地を含む4公園で園路や広場等の整備を進める。
多摩の交通インフラ整備について、1、西武新宿線東村山駅周辺の連続立体交差事業と東村山338号線事業化への取り組みは、
両事業とも測量設計を進め、25年度中に事業着手予定、積極的に取り組む。
2、多摩モノレールの上北台駅箱根ヶ崎間延伸への見解は、
多摩都市モノレール株式会社の経営状況等を踏まえ、事業採算性等を見極めながら検討するなど、課題解決に知恵を絞る。
公明党、大松明、世界教育者サミット開催を、ユースキャンプには大きな意義。教育について、1、現場レベルの教育者の交流として、海外派遣研修報告会の一層の充実を。
外国人教員のシンポジスト参加等報告会を充実し、成果を全公立学校に周知。
2、オリンピック・パラリンピックのユースキャンプに多くの国々の青少年の参加を支援すべき。
若者対象のプログラムを今後組織委員会等の関係者と検討し、積極的に支援。
高齢化対策について、地域包括ケアシステム実現に向けた今後の在宅療養推進の取り組みへ所見は、
25年改定の都保健医療計画で重点課題とした区市町村の取り組みを一層支援。
自民党、柴崎幹雄、豊島園をにぎわいある公園に、西武新宿線の連続立体交差化を。外環道の整備促進について、オリンピック・パラリンピックまでの完成に向けた都の取り組みは、
切迫する首都直下地震等でも 東西交通の分断を防ぐ命の道、2020年早期開通へスピード感を持った推進を国等に働きかける。
防災公園について、豊島園を含む練馬雑司公園整備について、地元との協議の進め方は、
地元区や都民の声を広く聞き、安らぎとレクリエーションの拠点を目指し検討。
西武新宿線伊予木東伏見間の連続立体交差化について、地元の期待が高まっている。検討状況は、
調査を実施し、事業化の可能性を検討中。今後とも地元の動向を勘案し、検討を進める。
自民党、栗山義行。多摩地域の消防体制を強化せよ。京王線柴崎駅付近の踏切対策を。危機管理対応について、首都直下型地震発生時における多摩地域の消防体制を強化すべき。見解は、
5部隊目のハイパーレスキュー隊を発隊し、特別救助隊や救急隊も増強配置。今後とも消防部隊の効果的運用で万全を期す。
京王線柴崎駅付近の踏切対策について、暫定的には立体横断施設の整備等も有効な手段。見解は、
地元自治体が主体となって取り組むべき課題とは必要な技術的支援を行う。
多摩の産業振興について、中小企業が大手や研究機関と連携する環境の整備等、産業基盤の強化を。
大学等との連携を促進し、大手企業との連携強化に向け効果的な仕組みを検討。
民主党、中山博之。観光地のバス駐車場整備推進を。人に優しい都営地下鉄の実現を。観光バス駐車場について。1、整備の基本的考え方は、
施設や開発事業者が整備する。
2、都営地下鉄のエレベーター整備がさらに必要。
25年度中に全106駅でワンルートを確保。今後も乗り換え駅等で整備を推進。
耐震化助成について、特定沿道建築物の耐震化 100% に向け、区市町村の助成制度の対応状況は、
区市町村に財政負担を要請し、25年度新たに8区市町村で助成を拡充、残る区市町村にも引き続き制度拡充を働きかける。
自民党、河野祐樹。大山駅周辺のまちづくり検討を。地域資源を活用した観光振興を。待機児対策について、在宅で子育てする家庭も対象とする多様な子育て支援サービスの拡充を。
一時預かりやショートステイ等サービス拡充を図る区市町村の取り組みを支援。
東上線大山駅周辺のまちづくりについて、補助26号線の整備では地元との合意形成を図り検討を。
地元区と連携し、商店街を中心とした勉強会を支援。説明会や意向調査等で地元の意見を丁寧に聞きながら早期事業化を図る。
観光振興について、地域の資源を発掘活用して観光客を取り込み、地域経済の活性化推進を。
地域の自由な発想と創意工夫を引き出す方策を検討し、多様な魅力を創出。
みんなの党、もろずに祈る。2020年大会のあるべき姿は、多摩を新エネルギー先進地域に。オリンピック・パラリンピックについて、2020年大会はどのような大会であるべきか見解を。
バリアフリー化の徹底、レガシーと最先端技術の活用等を今後の大会モデルとしたい。
外郭団体について、全体像を把握し、在り方を整理すべき。
全団体について基本的に所管局が適切に関与、管理団体事業は監査等で検証。
多摩の自立分散型エネルギーのまちづくりについて、各地域の特性を生かし、早期具現化の推進を。
地域の実情や課題を把握し、新たな多摩のビジョンの行動戦略の内容を検討。
都議会みんなの党、田中麻子。2020年大会開催を契機に発展を続ける国際都市東京へ。オリンピック・パラリンピックについて。1、国際性を高め、世界中から人々が集う都市にすべき。
2020年の東京への外国人旅行者数を1500万人にすべく、ハード・ソフト両面にわたる取り組みで、東京のプレゼンスを高める。
2、都民・国民の参加型の大会にすることが成功への鍵。参加意識を高める寄付への考えは。
参加型寄付のあり方を検討。
生活者ネットワーク、小松久子。HPV ワクチン副反応被害の検証と被害者支援を国に求めよ。HPV ワクチンについて、副反応被害の実態を把握し、被害者支援体制の整備を国に求めるべき。
副反応に関する情報提供や専門医療の提供等体制整備を国に提案要求する。なお、HPV とは、ヒューマンパピロマウイルス、ヒトパピロマウイルスの略。100種類以上のタイプがあり、このうち約15種類が、子宮頸がんの原因となると言われています。
障害者施策について、条例改正で高齢者施設に障害児が通えるようになる。積極的に情報提供を。
障害児通所支援サービス提供は、国の省令改正に伴うもの。改正内容は、区市町村へ情報提供し、相談等あれば適切に対応。
日本維新の会、柳瀬博文。2020年大会の施設整備は創意工夫重ね、効率的に進めよ。オリンピック・パラリンピック施設について、基金を有効に活用し、効率的・着実な整備推進を。
広報等十分検討し、効率的に整備。
原子力に依存しない電力供給体制の確立について、エネルギーの一大消費地である都の取り組みは、
老朽火力発電所の迅速なリプレース等。
一般質問をお伝えしました。なお、代表質問、一般質問の詳細は、東京都議会ホームページの本会議の会議録に掲載しています。ホームページアドレスは、http://www.gikai.metro.tokyo.jp/です。
平成25年第3回定例会、各会派等の議案への賛否。各会派等の議員数は、平成25年10月11日現在、東京都議会自由民主党59人、都議会公明党23人、日本共産党東京都議会議員団17人、都議会民主党15人、みんなの党4人、都議会みんなの党3人、都議会生活者ネットワーク3人、日本維新の会東京都議団2人、無所属深呼吸のできる東京1人、以上です。
それでは、知事提出議案から申し上げます。まずは条例です。いずれも一部改正の条例です。東京都立学校設置条例。日本共産党は反対。その他の会派は賛成で可決されました。災害派遣手当等の支給に関する条例。 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例、東京都震災対策条例、東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例、東京都分担金等に係る督促及び滞納処分並びに延滞金に関する条例、東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例、東京都風致地区条例、全会一致で可決されました。
次は契約です。都立高等地区第二養護学校仮称25、改築工事請負契約、都立小金井北高等学校25、改修工事請負契約、都立第五商業高等学校25、体育館等その他改築工事請負契約、首都大学東京日野キャンパス25、実験棟群改築その他工事請負契約、首都大学東京日野キャンパス25、実験棟群改築その他空調設備工事請負契約、中川護岸耐震補強工事その25、請負契約、平成25年度10号地その2、多目的内防岸壁マイナス 8.5 メートル桟橋整備工事請負契約、若潮橋高桁製作仮設工事請負契約、古川地下調節池換気設備工事その1、請負契約、全会一致で可決されました。
次は事件です。ヤンマダムの建設に関する基本計画の変更に関する意見。日本共産党、生活者ネットワークは反対。その他の会派は賛成で可決されました。
次は諮問です。地方自治法第206条の規定に基づく審査請求に関する諮問。全会一致で棄却すべきとなりました。
次は専決です。地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の報告及び承認、全会一致で承認されました。
そして人事です。東京都名誉都民の選定、岡野俊一郎、三浦雄一郎、森花江。東京都公安委員会委員の任命、新田睦雄、渡辺義秀。東京都人事委員会委員の選任、青木俊春。東京都土地利用審査会委員の任命、大村健次郎、北川正明、奥田克恵、中川義秀、青木清、野口瑠璃子、水庭千鶴子。東京都副知事の選任、前田信弘。全会一致で同意されました。
今度は議員提出議案です。まずは条例です。こちらは新設の条例です。東京都保育所建設用地取得費補助条例。日本共産党は賛成。その他の会派は反対で、否決されました。
次は意見書です。地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の速やかな撤廃等。日本共産党は賛成、その他の会派は反対で否決されました。地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の撤廃等。日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。私学振興、一般用医薬品の販売、国立ハンセン病療養所の療養体制等の充実、全会一致で可決されました。
そして決議です。第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会東京開催の成功、全会一致で可決されました。各会派等の議案への賛否をお伝えしました。
国会政府への意見書。 では意見書の用紙をお伝えします。私学振興に関する意見書、平成26年度予算編成にあたり、私学教育の重要性を認識し、教育基本法第8条に規定される私立学校教育の振興を名実ともに確立するため、現行の私学助成に係る国庫補助制度を堅持するとともに、次の事項を実現するよう強く要請する。 1. 私立高等学校等の経常費助成等に対する補助を拡充すること。 2. 私立高等学校等における耐震化・省エネルギー設備導入など施設・設備に対する補助制度を拡充すること。 3. より一層の保護者負担の軽減を図るため、私立高等学校等就学支援金制度を拡充・改善するとともに、都道府県の行う補助に対する国の支援を拡充すること。 4. 都道府県の行う私立高等学校等奨学金事業に対する国の支援を拡充すること。 5. 私立専修学校については、専門課程及び高等課程に対する新たな助成制度を設けること。
一般用医薬品の販売に関する意見書。一般用医薬品の販売に関し、次の事項を実現するよう強く要請する。1. 薬剤師等の専門家による購入者への情報提供を確実に行い、購入者がそれを十分理解した上で使用できることなど、安全管理に配慮した販売ルールを徹底するため、必要な法令の改正を行うこと。2. 改正された法令が適正に運用されるよう、インターネット販売の事業者に対する指導や、偽造医薬品の取り締まりの強化に向けて、必要な措置を講ずること。
国立ハンセン病療養所の療養体制等の充実に関する意見書。国立ハンセン病療養所において、入所者の実情に応じた定員及び療養体制の充実に万全を期すよう強く要請する。
地方法人特別税及び地方法人特別剰余税の撤廃等に関する意見書。地方法人特別税及び地方法人特別剰余税を当初の約束通り確実に撤廃し、地方税として復元するとともに、真の地方分権の実現に向け、地方が担う権限と責任に見合った地方税財源の拡充に取り組むよう強く要請する。意見書の要旨をお伝えしました。
第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会東京開催の成功に関する決議。次の通り決議しました。スポーツには青少年の心身の健全な発達や健康増進など、都民・国民生活の質の向上や都市の活性化にも寄与する大きな力がある。オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会は、スポーツの祭典の中でも最大規模の大会である。2020年の東京開催は、都民・国民がスポーツに親しむ機会を広げるとともに、オリンピック憲章に基づき、スポーツを通じて、日本と世界の人々が友情と相互理解を深め、平和な社会の構築にもつながる大変意義深いものである。また、7年後の大会の開催は、都民・国民に元気と夢、希望を与えるとともに、東日本大震災からの復興のシンボルともなる。さらに、パラリンピック競技大会の開催は、バリアフリーやユニバーサルデザインの浸透による障害者が暮らしやすい社会の実現、誰もが相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現につながる。東京、日本の輝かしい未来を切り開く契機となる第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会は、政府、経済界、JOC をはじめとしたスポーツ界などとともに、多くの力を結集して臨むべきである。よって、東京都議会は執行機関と車の両輪として、日本に元気と勇気をもたらし、世界中の人々に夢と感動を与えてくれる2020年東京大会の成功に向けて、全力で取り組んでいくものである。以上、決議する。 平成25年10月11日東京都議会。
平成24年度各会計決算特別委員会委員、平成24年度公営企業会計決算特別委員会委員の紹介。まずは、平成24年度各会計決算特別委員会委員です。平成25年10月11日現在、委員長、相川博士、自民党。副委員長、小磯義彦、公明党。副委員長、秋田一郎、自民党。副委員長、植木浩二、日本共産党。理事、大場康信、自民党。理事、吉住健一、自民党。理事、上野和彦、公明党。理事、島田幸成、民主党。理事、松村智明、日本共産党。理事、高橋信弘、自民党。音喜多駿、みんなの党。田中麻子、都議会みんなの党。西崎光子、生活者ネットワーク。加藤正幸、公明党。山内明、自民党。栗山義次、自民党。松田康政、自民党。西澤啓太、民主党。栗林典子、公明党。船坂千佳男、自民党。大松明、公明党。遠藤守、公明党。北久保正道、自民党。小山邦彦、民主党。徳留道信、日本共産党。河野ゆりえ、日本共産党。堀光道、自民党。鈴木金次、自民党。北代勝彦、自民党。今村瑠夏、民主党。山田忠明、自民党。以上、計31人です。
次は平成24年度公営企業会計決算特別委員会委員です。平成25年10月11日現在、委員長木内義明、公明党。副委員長吉倉正美、公明党。副委員長山川明美、自民党。副委員長加地佳代子、日本共産党。理事中山信之、公明党。理事浅野克彦、民主党。理事、近藤満、自民党。理事、鈴木孝道、自民党。理事、大島義恵、日本共産党。塩村彩香、みんなの党。山内玲子、生活者ネットワーク。小林健二、公明党。河野祐樹、自民党。清水浩二、自民党。中山博之、民主党。尾崎彩子、日本共産党。木村元成、自民党。栗山義行、自民党。桜井博之、自民党。荒井智春、民主党。川松新一郎、自民党。上林茂、自民党。林田武、自民党。以上、計23人です。
ここで決算特別委員会についてご説明します。都議会では、知事から提案される前年度の決算を審査するために、通例として第3回定例会において、各会計決算特別委員会及び公営企業会計決算特別委員会を設置します。各委員会は、分担事項ごとに2から3の分科会を設け、10月から12月にかけて、集中的に審査、説明、質疑、意見開陳、評決を行います。第4回定例会本会議において、各委員会の審査の経過と結果が報告された後、 各決算の認定について議決します。
ところで本会議を傍聴するには傍聴券が必要です。傍聴券は本会議当日の正午、開会予定時刻の1時間前から先着順に1人1枚ずつお配りいたします。都議会議事堂2階の受付までお越しください。傍聴席は聴覚障害の方のための難聴者補助設備磁気ループを設置しています。なお車椅子の方のためのスペースもご用意しています。また小さなお子様満1歳から小学校就学前までの幼児がいらっしゃる方にも安心して本会議を傍聴していただけるよう幼児ルームを設けています。ご利用の場合は傍聴される本会議の前日、前日が閉庁日に該当する場合は直前の開庁日午後5時までにご連絡ください。お問い合わせは都議会総務課電話 03-5320-7111 へどうぞ。
会議録、速記録のご案内。会議録、速記録は本会議委員会の議事の経過や結果を記録・編集したもので、会期委員会終了後、土日及び休日を含まず、おおむね30日から50日後に発行されます。都議会議事堂2階、都議会図書館、都庁第一本庁舎3階、都民情報ルームや、都内主要公立図書館、都議会ホームページでお知らせしています。お問い合わせは、都議会議事課、電話 03-5320-7146 へどうぞ。
続いて都議会だより展示版テーブル版のご案内です。都議会だよりは目の不自由な方のために、このテーブル版のほかエンボス式の展示版を発行しております。ご希望の方またはお知り合いで希望する方がいらっしゃいましたらご連絡ください。お問い合わせは都議会広報課、電話 03-5320-7126 へどうぞ。
次は都議会 PR コーナーのご案内です。都議会議事堂2階南側の都議会 PR コーナーでは、都議会に関する情報をパネル、DVD、パソコンなどによりわかりやすく紹介しています。また都議会関係のパンフレットなどの配布や議事堂の見学案内も行っています。その他、都議会の仕組みや活動状況などを紹介した DVD の貸し出しも行っています。ぜひご利用ください。お問い合わせは、都議会 PR コーナー受付、電話 03-5320-7129 へどうぞ。
さて、声の都議会だよりおしまいに、平成25年第4回定例会の予定を申し上げます。11月29日本会議開会、12月5日本会議代表質問、6日本会議一般質問、9日から11日常任委員会、13日本会議閉会、以上です。なお東京 MX 地上デジタル放送9チャンネルで本会議の模様を生中継ダイジェストで放送します。また、開会後にテレビ東京地上デジタル放送7チャンネルで政調会長討論番組を、東京 MX で都議会の焦点を放送します。放送日は都議会ホームページなどでお知らせします。
以上、声の都議会だよりをお届けしました。お問い合わせは、東京都議会広報課、郵便番号 163-8001、新宿区西新宿 2-8-1、電話 03-5320-7126 へどうぞ。なお、都議会だより墨字版は新聞折り込みでお届けするほか、都の施設や区市町村の窓口、図書館、都営地下鉄などにも置いています。また、都議会ホームページでは、PDF 形式や、HTML 形式、 音声付きがご利用になれます。